著者の本音突撃インタビュー。マイク一本で突撃開始。あなたの疑問を華麗に解決。著者の本音突撃インタビューでは、ビジネス書と語学書の著者を招きして、目から鱗のメソッドはもちろん、時には本に書けなかった制作秘話もこっそり教えてもらいます。インタビューと同時に本の立ち読みデータや CD ブックの音声も配信していますので、合わせてお楽しみください。
皆さんこんにちは、飛鳥出版社の落合です。今日はいきなりなんですけれども、質問から入ります。皆さん、メールを書いてるときにこんなメール送ったりしてませんか？例えば BCC と CC を使い分けていなかったり、 HTML 形式でメールを送っていたり、メールを背景から書き始めていたり、いただいたメールの文章を引用していなかったり、株式会社〇〇御中バツバツ様とか、お体ご自愛くださいと書いていたり、多分一つぐらいは思い当たることがあるんじゃないかなと思うんです。私も実はあれっていうのが結構あったんです。メールって今やビジネスでもうなくてはならないもので当たり前になっていて、だからこそ基本がもうさっぱりわからなくなっているっていう方も、私も含めてですけど、多いんじゃないかなというふうに思います。新入社員の方が入ってきますし、その人たちだけじゃなく、今会社にいて指導しなきゃいけない人たちも、一度メールの基本というのに立ち返って勉強してみるいい機会なんじゃないかなと思います。そんな時におすすめしたいのがこちらの本です。言いたいことが確実に伝わるメールの書き方。今日はこちらの著者の小田純子先生にお越しいただいています。先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず小田先生のご紹介です。小田純子、広報コンサルタント、ビジネスメールインストラクター。1965年生まれ、法政大学文学部出身。大学予備校などで国語科の教師を7年経験。その後中野区区役所に勤務。住民からの相談や苦情のメールの受付、ウェブマスターなどをこなす。お客様の問い合わせや苦情への対応のポイント、外部に発信する情報の表現方法、ウェブサイト、メールなどデジタルツールを利用したコミュニケーションのマナーといった研修を企画運営し、自らメイン講師を務めていた。2007年に独立し、現在は広報コンサルタントとして、自治体、公益団体、NPO 法人や事業事務所など公益性の高い組織の組織個人を応援しているということで、私も結構親類が役所の関係者がいいんですよ。
そうなんですか。
で、話を聞いてるとちょっとかわいそうになっちゃう、はい、その苦情ですかクレームとか結構聞いてると、ね、はい、そんなこと言われちゃうのというようなメールとか、まあ、電話だったりとか来るって聞いたんですけれど、はい、どういったきっかけで役所の仕事とかっていうの？
実はですね、まあ、人様の役に立ちたいとかそういう志を持って入ったわけではないんですね大学受験予備校の講師とかをしてまして、で子供2人目の子供を産んだ時に、まあ、2人とも男の子だったんで、交互にこう熱出したりとか怪我したりとかしてくれるんですね。でそうなると予備校の講師、授業に穴を開けられないので辞めざるを得ないという、まあ、昔私の時代は結婚して子供ができるとね、仕事を辞めるみたいな、まだそういう時代だったので、まあ一旦辞めて、よしこれで私はいいお母さんになるぞと思ったんですけど、ちょっと性格的に向いてなかったみたいでですねやっぱり仕事がしたいとって思ったら仕事ないんですよね。当時は子供のいる女性が採用してもらえるような会社っていうのがなかなかなくって、で唯一あったのが区役所だったんですね。まあ、そんな不純な動機で、入ったのは確かなんです、実は。はい、
でもじゃあその時にもう国語 の、 その教師としての経験を生かされて、
はい、
すぐにそういったメールでっていう、やっぱりその国語教師の経験っていうのがじゃあ大きいですかね。
そうですね、役所は定期的にいろんな部署に行くので、まあ、その人の経歴を生かした部署もあれば、全然関係ないところもあればということで、私の場合は最初は全然関係ないところでした。
じゃその後にじゃそういった経験を買われたこともあり、
そうですね、
苦情対応というのもなかなか大変ですよね。
そうですね、
ちなみにこんな困ったことがあったとか、そういう何か事例とかありますか？
そうですね、やっぱり当時まだ区役所のホームページって本当に手作り だったので、まあ、ここが分かりにくいとかここが間違っているとか毎日チェックしてくださる方がいらっしゃるんですね。でおっしゃる通りなんですけれども、なかなかそのシステム的にも人手も足りなくて、うん、なかなか対応できなかったりとか、うん、それからやっぱり役所はね、法律とか条例とかで決まってることを仕事にしているので、うん、納得はいかないとかって言われてもどうにもならないこともあるんですよね、うん、でそこは、うん、確かに区民の方のおっしゃる通り、あどうしようっていうのはかなり困りましたね。
あ、分かりますね、うん、自分も分かってるんだけどねっていうの。
そうですね、
そうですよね、うん、じゃあそこでそういった方たちの苦情とか、またやっぱりいろんなね、そういうこと言われることによって一般の人の視点っていうか、
はい、
こういう、なんだろう、怒らせない回答の仕方といいますかね。
そうですね、
いろんな経験をされて、まあ、それで今のメールのインストラクターというきっかけに、
はい、
きっかけというか修行時代という感じなんですかね。
そうですね、
でその経験をまあ生かされて、まあ、基本から本当に、まあ、本の話になりますけれども、
はい、
この本基本の部分メールの、
はい、
そういうところからすごく網羅されていて、なんだろう、突飛なこととかは書いてなくて本当に、で突飛ではないんですけれど言われるとできてないこと非常に書いてあって、うん、やっぱりそれきっと役所の頃 の, 経験を生かされているんだなというふうに思ったんですけれど、
はい、
この中で基本になる7つの型というのが出てきますよね。
はい、
はい、で、まあ、やっぱりメールあれが難しいとかこういうふうにやったらいいのかなとかいろいろ悩んだ時に、まあ、悩むよりもまずは型を覚えて、
はい、
まあ、そこからスタートしなさいということで72ページから書いてあるんですけれども、はい、まずこの型についてちょっとリスナーさんに、はい、教えてほしいなと思っていて、
はい、
まあ、7つの型ということで1宛名、2挨拶、3名乗り、4導入、5本文、6結び、7署名というふうに、まあ、7つもあるのでちょっと大変かもしれないですけれど、はい、簡単に何を気をつけたらいいのかちょっと教えていただいていいですか。
はい、とまずですね、書く順番とか何から書こうかとか迷うのだったらこの7つをこの順番で書いてしまうと、それがまず悩まない秘訣ですよね。で宛名とか挨拶とか、まあ、名乗りっていう部分はですね、いらないんじゃないかと思ってる方も結構いらっしゃるんですが、特にですね、最近大きな地震が起こりまして、なぜかメールの量が増えるんですね。まあ、私が地震防災の NPO の理事をしているせいもあって、普段メールをいただかない方からも結構たくさんいただく。そうすると、名乗ってもらわないとどこの誰かわからないっていうことがあるんですね。普段から頻繁にメールのやり取りをしている方とか、すごく親しい間柄であればいいんですけれども、まあ、皆さんお仕事でいろんな方といろんなメールのやり取りをしていると思うので、例えば田中ですって言われても、どこの会社の田中さんなんだかわからないというのがありますので、まあ、よくよく考えればわかるのかもしれないですけど、よくよく考えなきゃわからないメールって、結局伝わらないメールになってしまうので、そういうところは省略せずに、まずは誰に宛てたメールなのか、私は誰なのかっていうところを、はっきり言ってもらうっていうことがコツですよね。あとは挨拶も忙しいんだからめんどくさいっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、皆さん例えば朝会社に行ったらまずはおはようございますと、それと同じですよね。いきなりあれどうしたっていうふうに言い出すとちょっと感じが悪いかなというところで、まあ、挨拶はしましょうと。そんなに堅苦しいものでなくていいので、ここの3つはメールを書き出しやすくなるんですよね、うん、この辺をパターン化してしまうと。ということで宛名と挨拶と名乗りを、まず書き出す、うん、そうすると書き出しに悩まないというところがありますね。で次の導入なんですけれども、例えば新聞記事でもリード文ってありますよね。記事本文に入る前に概要が書いてある、うん、でそれがあると、あ、なるほど、こういうことが書いてあるのかと、じゃあ読んでみようかなっていうふうに、最初にそのメールの概要をつかんで、もう結論がこう見えながら読んでいけるというメリットがあります。メールって小説とかではないので、何が書いてあるんだろう、結論はどうなるんだろう、ドキドキハラハラっていうのはいらないんですね。逆にそれがあると、結局何だったんだろうこのメールはっていうふうになってしまって、言いたいことが確実に伝わらなくなってしまうので、リード文的な、ね、導入をちょっと書いた方が分かりやすくなります。 まあ、具体的には今日はこんなご用件でご連絡しましたということを簡単に書いていただければいいと思います。で、本文なんですけれども、本文もこれはもう見やすく分かりやすくできるだけもう箇条書きでいいと思うんですね。あまりここで大論文を書いてしまうと台無しになってしまうので、とにかく読みやすくということを意識していただけるといいと思います。で、そのままブツッと終わってしまうと、やっぱりその感じ悪かったりとか締まりがなかったりっていう風になってしまうので、最後に結びの一言を入れます。で、これはですね、なんかまた感動的な言葉を書くのではなくって、もう一回自分が言いたかったことをまとめ直すと、まあ、これこれの件についていついつまでにご連絡いただけますようお願いいたしますと、さっき書いたけどもう一回書くと、なんか文章が上手くなったように感じるんですよね。で、最後署名、これも手を抜かないことが大事ですね。やはり最初に名乗ったんだからわかるでしょうとかっていうことでもないですし、例えばその人と連絡を取りたい、電話をしたい、何か郵便物を送りたいっていう時に、皆さんどうしますかね。その方と初めて会った時の名刺をひっくり返して探してくるかというと、それはしないですよね。
わかります
ね。はい、やはり一番最近にいただいたメールを検索して、そこにある電話番号にかけたりとかしますよね。ということで、相手が面倒くさくないように署名にはきちんと名刺にあるような情報を盛り込んであげると、それがまあ親切ですよね。
すごい、はい、私も自分の体験なんですけど、よくお取引している方なんですけど、はい、会社名とか郵便住所とか書いてあるんですけど、郵便番号が書いてないんですよ、いつも。で、結構文書のやり取りが多い方なんで、はい、どうしても手紙書くことが多いんですけど、毎回何番だっけっていうのがあって、多分ご本人は全然気にしてないんですけど。
そうですね、自分で自分にお手紙出さないです
からね。そうですね、なかなか郵便番号ってねっていうのがあるんで。
そうですね、
は
い、その一手間が相手にね、思いやりが伝わると思うんですよね。
そうですよね、うん、あとは署名のところで結構星だったりとか、
はい、
音符だったりとか可愛いので装飾しすぎない方がいい、はい
は
い、
そうですね、うん、さっき地震の話もしましたけど、慎んでお悔やみを申し上げますって本文に書いてあって、下にこう音符があってね楽しそうな顔文字があるとちょっとね。
ですよね、はい、私はそれを今回反省して直しました。私も弓道をずっと習っていたんですよ。
あ、そうなんですか。
武道って型が大事、
は
い、で型を身につけてしまえば、はい、自然とおのずと上達するんだよっていう風な、うん、思想なの で、
そうです、ね、
たかがメールって思うかもしれないですけど、はい、メールも特に悩んでる方とか、ね、最初の質問でいくつも「あ、俺のこと、私のこと」って言った人はもうぜひこの72ページからの7つの型を、
はい、
まずは言われた通りマスターするというところから始めれば。
そうですね、
うん、
はい、
会社生活って本当これ一冊あれば何も不安ないかなというふうに読んでいただきました。
あ、ね、はい、ありがとうございます、
はい、ただ型を重視するのも弊害なのかもしれないですけど、
はい、
一生懸命マニュアルに沿って頑張ろうとか、はい、うまくというか、まあ、分かりやすく書こうというふうに気合を入れすぎてしまうと、
うん、
考えすぎて何もできなくなってしまう人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、うん、心構えというとちょっと大げさですけど、はい、どんな気持ちで書いたらいいんですかね。
そうですね、まずうまく書こうとしないことですかね、うん、ほとんどの方が小説家とかコピーライターさんとかではないの で、うん、でさらにメールっていうのは小説ではないので、うん、まあ、先ほどもハラハラドキドキはいりませんよと言いましたけれども、うん、例えば感動して泣けるとか、うん、心が震えるとかそれは目指す必要がないんですね、
うん、
きちんと自分の言いたいことが正確に伝わればいいわけなので、うまく書こうとこう肩に力が入っちゃうとかえって良くないかもしれないですね。自分は小説家じゃないんだし、きちんと伝えたいことが伝わればいいんだというふうに思っていただければ、うん、先ほどの型通りに書いてもらって、そのままサクッと進むはずです、
うん、
で逆に型がないのに型を破ろうとすると、それは型なしですから、うん、まずは型に沿ってやってみるといいと思います。でそれで分かりやすく伝われば、逆になんてこの人のメール分かりやすいんだろうと 相手は感動するかもしれませんよ。
そうですね、はい、確かにビジネスはね、伝えたいことをシンプルに分かりやすく相手に伝えることがメインですから。
そうですね、
でそこを見失わないでも伝えること、
はい、
簡単にシンプルに空いた時間、空いてきて忙しい方が多いと思うんで、
そうですね、
簡潔に伝えるっていうんで、まあ、凝る必要はない、そもそもないということですね。
はい、そうですね、
わかりました。肩の力を抜き、
はい、
素直な気持ちなんです
か、ね、書こうとしない。
わかりました。あと私の個人的なメールの悩みなんですけど、はい、すっごい長文になってしまうんですよ私は、
はい、
一言で済むんだろうけど、
はい、
ここも伝えないと背景がわからないかなとかいろいろ気にすぎて盛り込みすぎちゃうんですけれど、はい、簡潔に書く方法ってありますか。
そうですね、まず書く前にいきなり書かないで自分の頭の中を整理した方がいいですね。でしかも自分はこのメールで相手に何を伝えたいのか、そのメールの目的、ゴールを明確にする。で具体的には主語と述語だけで表現するんです。
主語と述語、
はい、自分の言いたいことを、
例えば
あなたは出席ですか、
はい、
とかこれで OK ですかとかお返事をくださいっていうね、簡単な言葉にして、でその言葉の不足分はなるべく箇条書きとかで簡潔に補っていくと。で先ほど7つの型と言いましたけれども、導入の部分で、これこれについてお知らせくださいとか、出血についてお知らせくださいとかっていうのを書いたら、その、相手が判断するのに必要な要素を書いていけばいいわけで、でそこを文章にするとやっぱり長くなりますね。この会は何々を目的として、何月何日何時からどこそこの会場にてみたいなことを書くと長くなってしまうので、そこは、なるべく箇条書きっていうのを意識した方がいいと思います。あともう一つは、一つの文章に一つの事柄しか入れない。
あ、はい、
うん、自分の書いた文章でですね、長いなと思ったら助詞をこうチェックしていくんですね。と何々で何々で何々がっていうふうに、いくつもの文章をつないでる可能性があるので、その助詞のところで全部切っちゃう。で多少淡白でも分かりやすい方が相手には喜ばれるので、なるべく一つの文章に、一つの事柄しか書かないためには、短くするっていうのがコツですよね。
今すごいさすが国語の先生だと思いながら高校とかの講義を思い出しながら
聞いてます。
そうですね、何でももう簡潔にシンプルに一番なんですね、
はい、そうですね、
はい、わかりました。じゃあ、ここまで、本の内容をずっと説明していただいたんですけれども、はい、ちょっとこの番組 のお決まりのコーナーなんですけれども、はい、本からちょっと離れまして、
はい、
先生のおすすめの本ですね、
はい、
何かご紹介していただきたいんですけれども、
はい、おすすめ、皆さんにおすすめと言えるかどうかわからないんですけれども、私が、多分今までで一番影響を受けた本っていうのが結構最近の本なんですが、裁判と言葉の力、
はい、
副題が言葉で巡る裁判員裁判、羊書房さんから出ていて、堀田修吾さんという先生が書かれているんですけれども、はい、これをですねつい1年ぐらい前ですかね、読んで私の将来の夢が決まったかなという、
すごい
子供みたいですけれどもね、30年後の自分がこういう風になっていたいなっていうのがなんかすごくくっきりと描けた、そのきっかけを作った本なんですね。
はい、
もともとこの先生っていうのは法学部の確か先生なんです、これを書いてる方は。で、言葉が裁判に与える影響というようなことを書いてあって、例えばこれアメリカでの実験なんですけれども、バスケットボール選手の写真を見せてですね、でこの人はどのぐらい背が高いですかっていう質問と、どのぐらい背が低いですか、英語ですから How tall と How short って聞いた、という2つの質問をそれぞれ実験をしたんですね。で How tall で聞いた回答の平均値が190センチ、How short で聞いた回答の平均が160センチ、
そんなに違うんですか、
30センチも違うんですね。でこれがもし犯人の目撃証言だとしたら、で実際アメリカではこういった形で言語学者が証人として法廷に立つということをやっているらしいんですね。 でその結果死罪だった人が無罪になったりとかっていうこともあるらしく、まだ日本ではそういう制度がないんですけれども、私はその言葉の力で人の命を奪ったりあるいは救ったりできるんだっていうところにすごく感動して、うん、私もこういう風になりたいと子供のようにちょっと思ったんですね。
確かにそうですね、
はい、なので私の30年後の夢は、日本にもアメリカのような制度が入っていて、で私は、大きな弁護士事務所の顧問言語学者になっていると。
弁護士の先生じゃなくて、
そうです、言葉、弁護士の先生がアメリカでは言語学者を顧問に入れてるんですね。
それは大きなところ、
ね、そうですね、裁判の時の証拠であったりとか、もちろん契約書とかそういうものの裁判になった時その言葉をチェックしてもらうというところで言語学者が使われているということなんですね。
アメリカってそういうのすごいですよね。その裁判もそうだし、あの大統領のスピーチとかに、ね、専属の人がいてとかっていうのもそうですけど、はい、言葉の影響力みたいなの、
そうですね、
まあ、多分いろんな国の人がいるからなんでしょうけど、
ね、そうですね、うん、
すごい。じゃあ30年後、
そうです、
すごいですね。資格とかそういうのあるんですか？日本にはそういう制度がないんですか？
そうですね、特にないですね。やっぱりテレビに出てる言語学者の先生なんかもずっと言語学を研究されているというだけで、資格というのは特にないと思いますね、はい、
じゃあ先生が第1号になって、
そうですね、
道を開いて、
はい、
すごい、ありがとうございます。すごい壮大な
頑張ります。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあここまで先生にお話しいただきまして、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをいただけたら。
はい、なかなかですね気づいてもらえないことが多いようなので、この書籍のですねページ番号振ってないんですけど、243ページにあたるところに読者限定プレゼントがあります。で、大体皆さんメールももちろんですけど、何か文章を作るときももうパソコンでやってらっしゃると思うので、そのパソコンで使える便利なプレゼントをご用意していますので、ぜひですねアクセスしていただきたいと思います。
はい、これサイトの方はずっとこの後ものあるんですよね。このサイトの方、先生のホームページか何か、は
い、そうですね、特設ページを作っていますので、
はい、
この243ページに書かれている URL にアクセスしていただくと、便利なものがダウンロードできる、
うん、
でさらにちょっとなんかパソコンとかメールの操作苦手なんだよなっていう方のために、図解でこれの使い方も解説してますので、ぜひですね、はい、見ていただきたいと思います。
はい、例文300ってすごいですよね。
そうですね、本当は300以上あるんですけど、
本当ですか？
見やすいようにこう重複している部分もあるので、多分ざっと数えて400近くはあると思います。すごい、
これはお得ですね。はい、
そうですね、
ぜひじゃあこちらの方にリスナーの皆さんアクセスしていただければと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はですね飛鳥出版社から発行されています、言いたいことが確実に伝わるメールの書き方の著者である小田純子先生にいらっしゃっていただきました。先生今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様いかがでしたか？新しい気づきや発見はありましたか？著者の本音突撃インタビューは、著者の伝えたいという気持ちと読者の知りたいという思いをつなげるために作られました。インタビューと同時に書籍の立ち読みデータも配信しています。どうぞご覧ください。また先生よりサイン本をいただいています。こちらは抽選で1名様にプレゼントいたしますので、同時に配信している応募方法をご確認ください。当選した方には発送をもってのご連絡となります。今回の収録の様子は飛鳥出版社のホームページや Facebook にも掲載してあります。合わせてご覧ください。番組へのご意見もお待ちしています。インタビュアーは私、飛鳥出版社の落合恵美でした。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。